小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は世界の昔話研究の歴史をご紹介しました、ね、
そうですね。案外こう昔話の研究っていうのは深まってましてね、だんだんいろんなことが明らかになってるんですけど、それだけにまた世界的な規模だから大変なんですけどね、
はい、
大変なんですけど、でもまあそういうことを知っていただくと、日本の昔話が世界の中でどういう位置にあるかというね、それが見えてくるんで面白いんじゃないかと思ってお話したわけです。
はい。さて、今日は。
今日はね、はい、固い話が2回続いたので、ぐっと砕けて、面白い話をね、聞いてもらおうと思うのね、
はい。
で、面白い話って言っても、日本の場合もあるし、グリムの場合もあるんですけども、うん、前にもちょっと聞いてもらったことはあるかもしれませんが、今日はグリムの話をね、
はい、
聞いてもらおうと思うのね、
はい。
寿命って話があるんですよ、グリムにね。で、これはね、こんな話なのね。昔神様が世界をお作りになり、すべての生き物に寿命を定めようとなさいました。真っ先にロバが来て、神様は私はどのくらい生きればよろしいですかと尋ねました。神様は、30年だ、それでいいかと尋ねました。するとロバは言いました。ああ、神様、それは長すぎます。私の辛い生活を考えてみてください。朝早くから夜遅くまで重い荷物を担ぎます。パンを作る小麦の袋を水車小屋へ運びます。さまないと頑張れ頑張れと鞭で打たれたり、足で蹴られたりするのです。どうかその長い寿命を少し削ってください。神様はこれを聞くと哀れに思って寿命を18年削ってやりました。ロバが帰っていくと犬がやってきました。神様は犬に、お前はどのくらい生きていたいか。ロバには30年は長すぎたが、お前は30年でいいかと聞きました。犬は答えました。神様、それはあなたのご意志ですか。私がどれほど走らなければならないか考えてみてください。私の足はそんなに長く持ちません。私はまず声が出なくなって吠えられなくなります。物を噛む歯もなくなります。そうなったら何ができるでしょう。こっちの隅からあっちの隅へと歩き回ってうなることしかできないのです。神様は犬の言う通りだと思って寿命を12年削ってやりました。猿がやってきました。神様は猿に、お前はもちろん30年生きるだろうな。ロバや犬のように働かなくていいし、いつも上機嫌だからな、と言いました。猿は答えました。ああ、神様、そう見えるだけで本当は違うんです。きびのおかゆの雨が降っても、私にはそれをすくって食べるスプーンがありません。人々を笑わせるために、いつも楽しいいたずらをしたり、顔をしかめたりしなければなりません。リンゴをくれたって食べてみれば酸っぱいリンゴです。笑いの陰にはしばしば悲しみが隠されているものです。30年は持ちません。神様は哀れに思い、猿の寿命を10年削ってやりました。最後に人間がやってきました。人間は楽しそうで、健康で、元気でした。そして神様に寿命を定めてください、と言いました。神様は、お前は30年生きるがよい、それでいいか、と聞きました。すると人間は大声を上げて言いました。それは短すぎます。自分の家を建て、自分のかまどで火を焚くことができるようになり、木を植え、花が咲き、それが実をつけ、これから人生を楽しめると思ったとき、もう死ななければならないではありませんか。神様、どうか私の寿命を長くしてください。では、ロマの18年を足してやろう、と神様は言いました。いやいや、それでは足りません、と人間が答えました。では犬の12年も足してやろう。それでも足りません。すると神様は、よかろう、それでは猿の10年も足してやろう。だがそれ以上はやれないぞ、と言いました。人間は満足ではなかったけれど帰っていきました。こうして人間は70年間生きることになりました。 最初の30年は人間らしい年月で早く過ぎ去っていきます。健康で働くのが楽しく、日々の生活に喜びを感じます。その次はロバの18年です。次々と重荷がのしかかってきます。みんなを養うために小麦を運ばなければなりません。忠実に働いても受ける報酬は鞭で打たれることや足蹴にされることです。その次は犬の12年です。隅っこに寝そべってブツブツ言うだけで、物を噛む歯はありません。この12年が過ぎると締めくくりに猿の10年がやってきます。この時には人間は愚かでバカで間抜けなことばかりしでかし、子供たちにあざけり笑われるのです。で終わり。これは面白いと言っていいのか、きついと言っていいのか。
いや、それぞれの生き物の事情っていうのもあるもんだなって。
面白いだけでこんなこと考えるんだからね、そういう話がグリムにもあるんですよ。これあんまり有名じゃないもんだから全然語られていないですけどね、はい、面白いですね。
寿命というタイトルですね。寿命
そうです、これもちろん子供には分かんないでしょうけどね。
そうですね、大人にしか分からない
大人の話会だな、これは。
そうですね。
今のはね、176番です。グリム童話で言うと、
はい、
176番寿命でした、
はい、
もう一つはね、3人の軍医という話なんですね、
はい、
これはグリム童話集で言うと118番の話です。軍医ってさ、今日本じゃ使わないよね。軍隊の医者です、
はい、
軍隊付きの医者のことね。こんな話なのね。3人の軍医が広い世の中を旅していました。3人とも自分は医術については名人だとうぬぼれていました。ある宿屋について、そこに泊まることになりました。宿屋の主人が、皆さんどこからいらしたのですか、そしてどちらへおいでですかと尋ねました。軍医たちが、わしらは医術の腕を頼りに世の中を旅しているのだと答えると、主人が、そうですか、一度皆さんの腕前を見せていただきたいもんですなと言いました。これを聞くと、最初の軍医が、わしは自分の心臓を切り取って明日の朝にはまたくっつけてみせると言いました。二番目の軍医は、わしは自分の手を切り落として明日の朝にはまたくっつけてみせると言いました。三番目の軍医は、わしは自分の目をえぐり取って明日の朝にはまた入れてみせると言いました。本当にそんなことができるなら、それは確かに名人ですなと主人が言いました。三人は、ある塗り薬を小瓶に入れていつも持っていて、その塗り薬を塗ると何でも治ってしまうのでした。三人はそれぞれ言った通りに、心臓と手と両目を切り取り、一つのお皿の上に乗せて宿屋の主人に渡しました。主人はそれをお手伝いの娘に渡し、戸棚にしまっておくように言いつけました。この娘には恋人がありました。それは一人の兵隊でした。宿屋の主人と三人の軍医が寝静まってしまうと、その兵隊がやってきて、何か食べ物が欲しいと言いました。娘は戸棚を開けて、食べ物を出してやりました。ところが恋人に夢中だったので、戸棚を閉め忘れて、恋人と一緒にテーブルについておしゃべりを始めました。娘が楽しくおしゃべりをしている間に、猫がこっそりやってきて、戸棚が開いているのを見つけ、三人の軍医の心臓と手と目を加えて逃げていってしまいました。娘は恋人が食べ終わると食器を片付け、戸棚を閉めようとしました。その時、主人から閉まっておくようにと渡されたお皿が空っぽになっていることに気づきました。娘はびっくりして恋人に、まあ大変、私どうしたらいいかしら、心臓がなくなってるし、手も目もなくなってるわ、朝になったらひどい目に遭わされるわと言いました。すると恋人が、心配するな、僕が何とかしてやるから、よく切れるナイフをよこしな、首切り台に泥棒が首吊りになっている、あいつの手を切ってきてやろう。どっち側の手だったと言いました。右手よ。 そう言って娘は恋人によく切れるナイフを渡しました。恋人は首吊り台へ行って泥棒の右手を切り取って持ってきました。それから恋人は猫を捕まえて両目をえぐり取りました。あと足りないのは心臓だけです。この宿屋では家畜を潰さなかったかね？地下室に豚肉はないかい？あるわ、と娘が言いました。そうか、それなら大丈夫だ。と恋人は言って地下室へ降りていき、豚の心臓を取ってきて娘に渡しました。娘はそれを全部お皿に乗せて戸棚にしまいました。恋人が別れを告げて帰っていくと、娘は安心してベッドに横になりました。次の朝、三人の軍医は目を覚ますと、娘に心臓と手と目を乗せたお皿を持ってきてくれと言いました。娘がお皿を戸棚から持ってきました。最初の軍医は心臓を取って、それを自分の胸の中に戻し、塗り薬を塗りました。すると心臓はまた元通りに動き始めました。二番目の軍医は手を取って、それを自分の腕につけ、塗り薬を塗りました。すると手はたちまち、ピタッとくっつきました。三番目の軍医は、二つの目を取って、それを元通りにはめ込み、塗り薬を塗りました。目はまた見えるようになりました。宿の主人はこれを見て、軍医たちの名人芸に感心し、こんなことは今まで見たこともない、名医と言ってみんなに勧めてあげよう、と言いました。それから三人は宿代を払ってまた旅に出ました。三人は歩き始めましたが、豚の心臓を持った軍医はちっとも仲間のところにいません。隅っこに汚いものがたくさんあるとそこへかけていって、鼻でクンクン嗅ぎ回りました。他の二人が上着の端を捕まえて取り押さえようとしましたが、ダメです。手を振り切って、一番汚いところへ走って行ってしまいます。それでも、三人はやっとの思いで夜まで旅を続けて宿屋に着きました。三人一緒に宿の食堂に入っていくと、隅っこのテーブルに金持ちの紳士が腰を下ろして金を数えていました。泥棒の手をつけた軍医はその紳士の周りをうろうろし始めました。右手がピクピク動いています。そして紳士がちょっと様子を向いた隙にお金の山を掴んで握れるだけのお金を取りました。もう一人の軍医がそれを見て、おいお前何をするんだ、盗みはいかん、恥を知れ、と言いました。すると泥棒の手をつけた軍医は、いや、わしにはどうしようもないんだ、手がピクピク動いてわしが望もうと望んまいと盗んでしまうんだ、と言いました。それから三人は床につきました。寝ていると辺りは真っ暗で、目の前に手をかざしても見えないほどでした。ところが、猫の目をつけた軍医が突然目を覚まして仲間を起こし、おい、お前たち見ろよ。白いネズミが走り回っているのが見えるだろう、と言いました。他の二人も起きましたが、何も見えません。すると、猫の目をつけた軍医が言いました。俺たち、どうも様子がおかしいぞ。自分のものを返してもらってないんじゃないか。あの宿屋の主人のところへ行こう。きっとあいつに騙されたんだ。次の朝、三人は戻って行って宿屋の主人に、わしらは自分のものをちゃんと返してもらわなかった。一人は豚の心臓をもらったし、一人は泥棒の手をもらったし、一人は猫の目をもらった、と言いました。宿の主人は、それはうちの手伝いのせいに違いない、と言って手伝いの娘を呼ぼうとしました。ところが手伝いの娘は、三人が来るのを見て、早々と裏の戸口から逃げ出してしまっていました。三人は怒って、主人に金をたっぷりよこせ、さもないと家に火をつけるぞ、と言って脅しました。主人は持ち合わせていた金と集められるだけの金をかき集めて渡しました。三人の軍医はそれを持って帰りました。一生食うには困りませんでしたが、やっぱり自分の心臓と手と目を返してもらった方がよかったでしょうね、と言って終わるんですね。
ドキドキハラハラですね。心臓と手と目と、
ね、 凝った話ですよね。これおかしな話で、
うーん、
これもだけどね、 AT のカタログによると、はい、あのグリムだけじゃなくてかなり広い分布があるんですよね、
うん、
ヨーロッパにある話で、
うん、
まあこれもね面白い話というのか、深刻っちゃ深刻な話ね。おかしいですね。
今日はグリムの面白い話を聞かせていただきました。寿命と三人の軍医、
ね、両方とも面白いと言っていいのか、深刻と言っていいのか分かんないけど、
そうですね、ね、興味深い話ですね。
興味深い話ね、はい。笑い話ですよね、いずれにせよ。だけど、その笑いの作り方が、ちょっと日本と違うっていう感じはありますよね、やっぱりね。
ちょっと違うというと。両方とも
ね、三人の軍医なんかは、相当深刻でしょ。ね、考えてみれば深刻な話ですよね。ケロッと笑って終わるっていうのとちょっと違うっていう感じだよね。
で、
その意味でね、次回は、日本の昔話の中の、今度は面白い話ね、いくつか紹介して比べてみたいと思うんですよ。
はい。楽しみにしています。それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。